ヨハネによる福音書17章1節から13節の御言葉をお聞きください。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今御前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて、私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに 満ち溢れるようになるためです。賛美歌566番をもって使徒信条を告白します。父なる神様、イエス様の尊い救いの御業ゆえに、あなたを父と呼ばせていただけること、イエス様があなたを父よと呼び求められた、そのイエス様の声に重ねるように、あなたを父よと呼ばせていただける幸いを感謝いたします。神様、私たちはあなたから遠いものでした。日々の語る言葉、振る舞いにおいて、あなたを見上げることのできないものとして遠いものでした。正しく真面目に生きていると言いながら、あなたの御心を悟るところからは遠いものでした。そのような私たちに、神様、あなたはすべてを尽くしてくださいました。イエス様をお与えくださるほどにまで、私たちを大切なものとして覚えてくださいました。私たちがイエス様のご復活の命に生きるものとなることを、神様、あなたが誰よりも喜んでくださいました。あなたの大きな喜びのゆえに、あなたの皆を賛美いたします。どうぞこの朝、私たちはあなたを褒めたたえる器として新しくしてください。あなたの御心を悟るものとしてください。あなたが新しいことを始めさせてくださる。そのことに期待をさせてください。私たちが見たいこと、私たちの求めることだけでなく、あなたが松田教会を通して、あるいは私たちの凡庸な日々に始めてくださった。そこにあなたの出来事があることに思いを馳せることができますように、どうぞ聖霊で私たちを満たしてください。御言葉を新しく聞かせてください。御言葉を取り継ぐ牧師が御霊によって真実に悔い改め、あなたの誠を伝えることができますように、どうぞ神様、あなたの御言葉のゆえにイエス様ともう一度出会わせてください。イエス様で生きてきてよかったと言わせてください。イエス様の救いゆえに、この教会の交わりにある喜びを新しくしてください。今朝ここに、新しく一人の兄弟を教会員として加えてくださいます。また次週には洗礼式が施行されます。あなたがどんなにか、松田教会を豊かに祝し、帰り見、またお持ちくださっているのか、イエス様の教会として、 あなたが素晴らしい教会だとご覧くださるその眼差しをどうぞこの朝仰がせてください。神様、横浜にある睦川教会を覚え祈ります。地域にある人たちを大切にしながら福音伝道に励む教会をどうぞ顧みてください。また日本キリスト教団に連なる教会があなたの栄光を表す礼拝をこの朝喜びを捧げできますように、この国の救いのために神様がお立てくださった日本キリスト教団です。この国がイエス様の救いの中で覚えられている大きな伝道の幻をもう一度新しくしてください。孤独な者、病を憂う者、仕事を失った者、家庭が壊れてしまった人、本当にあなたの憐れみを必要としている者が、あなたの憐れみを知ることを必要としている者が世にはたくさんあります。あるいは力によって相手をやり込めようとするような争い戦争がこの朝もどこかで続いています。神様、イエス様の福音にこそ力があることを信じて祈る私たちとしてください。この朝あなたを仰ぐこの礼拝がこの世を慈しみ憐れんでくださる神様の愛を表すものとされますように、どうぞ終わりの日までイエス様の福音を述べ伝える私たちとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。彼らのためにお願いします。イエス様は私たちのために祈っておられます。ささやくようにつぶやくように祈られたんじゃない。天を仰いで大きな声で祈られた祈りです。父よと呼び求める神様に届くように、そしてここにある私たちに聞こえるようにイエス様は祈られます。彼らを守ってください。イエス様は私たちが守られるようにお祈りになります。皆さんはイエス様に祈られているんです。いや、今朝だけじゃない、イエス様の祈りの中に私たちの日々がありました。学校へ行き、仕事をなし、お医者さんにかかり、あるいは家族と共に過ごす、そういう日々に、そういう生活に、あるいは私たちの迷ったり悩んだり、思い患っているのも、イエス様の祈っておられる時でした。彼らを守ってください。イエス様はひたすらに祈ってくださっている。彼らを守ってください。そうイエス様のお祈りの中に、私たち導かれてきました。イエス様のお祈りの中に私たちの日々は包まれていました。今朝イエス様がこうして祈っておられる、そのイエス様のお祈りを聞きながら教会が信じてきたことを振り返ります。イエス様のご生涯をたどるときに、イエス様は十字架につけられて、お墓に葬られて3日目によみがえられました。そして40日間、イエス様は弟子たちと共に過ごされて、そして弟子たちの見ている前で天に上げられました。教会のカレンダーでは、来週の日曜日が、聖霊降臨日、ペンテコステというふうに覚えますけれども、それに先立つ今週はですね、そのご復活されたイエス様が天に昇られた、父なる神様のもとに帰られたのを覚える、朝、教会のカレンダーではそんなふうに位置づけられます。先ほども一緒に使徒信条を歌い、告白いたしました。 十字架につけられ、死にて葬られ、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。イエス様は天に上げられた方、天に昇られた方、そして父なる神様の右に座しておられる方だ。教会はずっとそのことを、イエス様ってそうなんだ、そうやって信じて言い表してきました。でイエス様がその天に上げられた、それでイエス様の救いは終わったんだっていう話ではないんです。むしろ天に上げられたイエス様が神様の右手に座っておられる、それ何っていう話なんですけども、その神様の右手にあるっていうのは、そこでイエス様何しておられるかっていうと、イエス様祈っておられるんです。私たちのために取りなし祈っておられる。私たちのことをずっと覚えて祈っておられる。それがこの天に上げられ神の右に座したまえり、そういうふうに教会が告白してきたことです。だから教会は、よみがえられたイエス様は天に昇られたんだというふうに言うんですけども、ですから逆にそれは、そう、ご復活のイエス様は弟子たちとね、40日間一緒に過ごしました、お魚一緒に食べましたとかね、言葉交わしましたとかっていうのとは違います。だからそんなふうに私たちと一緒におられるというのではありません。私たちには、まあ、この目で見える方としてイエス様のご復活を覚えることはできないのですけれども、だからそうすると、何か共におられるイエス様っていうね、ところからちょっと遠くなって、なんか心もとないわって思うかもしれません。でもイエス様は父なる神様のもとに、確かに天に上げられてしまった、弟子たちがそれを見つめたなんていうふうに聖書に出てきますけれども、でも祈りにおいては私たちと近いんです、ね、だってイエス様がそのまま今も、ね、地上におられるのだとしたらですよ、誰かあの人この人とは一緒にいるかもしれないけど、逆に私たちとはおられないかもしれません。でもイエス様は今や天に上げられて神様の右に座しておられる、そこで私たちのために祈っておられるときに、だから天に昇られたからこそイエス様は私たちとそう祈りにおいて共におられる、絶えず共におられる。イエス様は天に上げられたことで、私たちの日々はイエス様の祈りの中に置かれたんです。彼らを守ってください、イエス様に祈られる日々を私たちは過ごします。だからどんな時も私たちはイエス様と共にある、そう言わせていただけるんだと思います。だからそこから私たちについて知るのはね、教会に集う私たちはだからイエス様に祈られているものなんだっていうことですよね。イエス様に祈られている人たちの集い、イエス様に祈られてきた者たちの集まりとして、まあ、それが私たちキリスト者なんだ、それが教会に集う私たちなんだ、このことから知ります。だから私たちがイエス様の救いを信じて神様を礼拝しようというのに先立って、私たちはイエス様に祈られてきたし、その祈りの中に私たちはあった。だからこの朝も彼らを守ってください、そうやって祈られてきた者たちが、そう守られてきたからこそ私たちはこの朝こうやって教会に集い礼拝をしている、そういうふうに言ってもよいかと思います。私たちが父なる神様を慕い求め、神様を仰ぎ御言葉に聞くことができるように、御言葉に立ち上がることができるように、御言葉に新しく生きることができるように、どうぞ彼らを守ってください、イエス様をお祈りしてくださっている、そうやってイエス様に祈られてきた私たちなんだと思います。でイエス様にそんなふうに祈られてきたっていうことでですね、改めて、あ、そうだって一つ分かったことがこうあるんですけどね、そのイエス様のお話になるその聖書の言葉というか、まあ、やっぱりイエス様の言葉が私たちに届くって、これどういうことなのかなって思うんです。 で、それは私たちが例えば聖書の知識が増えたから届くとかね、そういうことを聖書いっぱい読んでるからこのイエス様の言葉も分かるっていうふうに思うかもしれませんけれども、でも違うんだなって思うんです。それはやっぱりね、イエス様が私たちを祈ってくださっているから、だからその言葉が届くんだって思うんです。イエス様がいつも祈りのうちに私たちを覚えていてくださって、そう、彼らを守ってくださいって、そうやって祈りのうちに私たちのことを本当に覚えてくださっている、願って祈ってくださっている、私たちを見つめ続け、私たちの日々そのイエス様の祈りの中に置いてくださる、そういうイエス様の言葉だから、私たちの心に触れてくるんだなって思うんです。だから私たちと無関係にですね、なんか偉い人の言葉を聞いているっていうのと違いますよね、これね。有名人の言葉だから、もう世界で一番有名な人ですよ、この方ね、イエス様ってね。だから有名人だから、なんかその言葉力あるぞとかっていう話ではない。だから人生訓や教訓のようにですね、なんか私たちそう生きるのに、なんか元気になる言葉もらったぞみたいな、そんな話でもないの。もっと言えばですね、これ聖書の言葉だからありがたいっていうのでもないと思います。これ私たちを知ってくださって、私たちのために祈り続けてくださる方の言葉だから、私に届くんだ。こんなことを言うのはイエス様に怒られそうですけれども、イエス様の言葉がね、例えば今日皆さんがここに集ってね、よく礼拝終わるとですね、今日は私のために語られたような言葉でしたっておっしゃる方が時々あります。多くはそんなことをおっしゃらないわけですね。だから私のために語られたって思ってないのかなとか、そんな意地悪なことは僕は思わないんですけど、でもそういうことは実際あるわけです。いや、その私たち一人一人それぞれ1週間過ごす中で、それぞれの思いがあり祈りがあり、その置かれている状況があってね、そういうふうな中でいつも今日の聖書のことはビビッときましたとかね、今日のは刺さりましたなんてわけにはいかないけども、でもなんかイエス様の言葉聞いたなっていう思いあるじゃないですか。ないですかとかって無理やりうなずかすようとしていや、そういうつもりないんですけど、でもそうだと思うんですよ。別にその聖書の言葉が、今日のね礼拝の言葉が、聖書の言葉がもうみんな私にこうビンビン響いてきましたっていう話でないにしても、でもイエス様の言葉に触れた、いや言葉、イエス様のおっしゃる言葉が触れてくる、なんか嬉しかったっていう思いが残るっていうことある。それはやっぱり言葉そのものよりもやっぱりイエス様の思いですよね。私のために本当に祈ってくださっていた方の言葉を聞いた、だから嬉しいんだと思います。イエス様はその私たちを祈るときにですね、こういうふうにおっしゃいました。あなたから委ねられた人々、私に与えてくださった人々、あなたが私に与えてくださったもの。イエス様はただ私たちを覚えて祈るっていうことではありませんでした。イエス様は私たちを父なる神様から与えられた人だ、私に与えられた人だ、そうおっしゃって祈っています。私が何か祈らなければならないものだとか、この人たちのために、ね、祈る務めが与えられていますとかっていうことじゃないんです。あれは私たちが何か困っていて苦しんでいて弱っているから、そういうのにほだされて祈ろうとかっていうのでもありません。この人たちが神様への信頼も乏しいからね、 私が祈り支えなきゃとかっていうのでもない、まあもちろんそういうことで祈ってくださっているのかもしれませんけれど もうそもそもなんでイエス様は私たちのために祈られているのか、だから父なる神様にこの人たちを救うようにってね、まあ、確かに父なる神様のもとからイエス様は使わされた方ですけれども、まあ、だから祈るのかというとそうじゃない。今日イエス様のおっしゃっている言葉、イエス様が神様に、ね、父なる神様のおっしゃっているところで言うと、この私たちのことを父なる神様から与えられたものだからだ、神様がイエス様に委ねてくださった人々だから、だから祈るんだって。でイエス様のその言葉には、父なる神様がそうイエス様にお預けくださったそう大切な宝物のように、私はこれをお預かりしている、そんなふうにおっしゃるイエス様のね、本当に大事なものをお預かりしているって、ね、父なる神様にとってもったいないから、これあんたには触らせないよとかっていう話ではなくて、これ大事だからあなたに委ねたい、そんなふうに私は父をあなたからお預かりいたしました、いただきました、父なる神様にとって尊いものを委ねていただきましたって、そういう喜び、あるいは恐れ多さ、そういう中で受け取ってくださっている。だからイエス様が大事なものを託されたものとしての私たちなんですよね。だからそこに私たちの姿を何かどうこうっていうふうに、あこれはいいぞとかね、あれ良くないぞとかね、なんか素晴らしいぞとかどうだとかね、あるいはこの人たちうまくいってるからいってないからとかって、そういうところで私たちのために祈ろうじゃなくて、もうそもそも神様にとって大事なものだ、だから私たち、だから私も大事なものとしたい。だから私たちをそのまま見るというよりは、父なる神様にとって、そう、父なる神様に愛された宝物、父なる神様がようやく見つけ出した尊い宝物なんだ、この人たちは。だから守らなきゃいけないし、守ってくださいとやっぱり願わずにはいられない。父なる神様が大切にしてくださっているものを私も大切にせずにいられない。天の父が慈しんでおられるものを私も慈しまずにはおられない。でこの人たちが、いや祈るこの人たちが父なる神様に顔を上げることができないのだとしてもですよ、でも父なる神様は本当にご自分のものを、本当に慈しみを目を細めるようにして喜んでくださっておられる。そういう大事にしておられる。だからこそ私も大事にしたいと思うし、私のもはや私の大切な人たちなんだ、そうやってイエス様は祈られる。私たちのね、まあ祈りもそうですけれども、祈りってね、どうでもいいことのために祈りませんよ。当たり前なんですけどね。だからあるいは私たちはね、自分と関わり合いのないもののために祈ったりすることありません。あれもこれもと、まあ祈りの言葉は口に並べるかもしれませんけれども、でも本気で祈るのは、また祈りが切実になるのは、本当に大切なことのためじゃないですか。祈りが熱を帯びるのは、自分のことであり、あるいは自分にとって本当に大切な人のためじゃないですか。ね、博愛の精神で誰のためにも祈りましょうなんて、そんなのは、ね、きれい事です。これね、聖書はね、聖書の神様だって偏り見る方ですからね。これ間違えちゃいけませんよ。なんかそういうと、私その外にって思うかもしれない。そうじゃなくて、皆さんは偏り見られた側ですからね。ここ勘違いしちゃいけないんですけど、本当にだから祈りっていうことだって、私たちを愛するもののためだからこそ祈る。 自分にとって大切なものだからこそそこに力が入る、ね、なんか狭いこと言うようですけれども、でもそうだと思います。でこれはイエス様にとっても一緒なんです。イエス様が祈られるのは本当に祈らざるを得ない大切な人たちだからです。この私たちがこの人のためにこの人のために祈らないではいられない。だからイエス様にとって私たちってそういうものなんだ、そういうものとして祈っていただきました、彼らを守ってください、そうやって祈られている。イエス様の祈りの中に覚えられる祈り、今も言いました、本当に愛する者のために、大切な者のために私たちの祈りは切実になる、本気で祈る。イエス様もそうです。イエス様の祈りは切実なものとして形になりました。彼らを守ってください、私たちをお守りくださるためにイエス様はそう祈り、その身を捧げて祈ってくださいました。イエス様の流された血潮によって私たちは罪から贖い取られました。神様の子供として守られ取り戻されたんです。だから彼らを守ってください、そのイエス様の祈りはご自分が十字架におかかりになることと一つでした。彼らを神様の子供として守るために、私が十字架につけられるのをためらわないでください、イエス様はそう祈られる。あなたの一人子をこの世の手に渡すことを良しとしてください。そしてどうかあなたの愛する彼ら、そして私の愛する彼らを守ってください。イエス様の守ってくださいはイエス様の十字架と一つです。イエス様の祈りは言葉だけで思いだけで祈られるのではない、イエス様の祈りはイエス様の命でした。命捧げる決断の中で祈られる彼らを守ってください。イエス様の祈りは私たちが神様のものとして守られることを本当に良かったって喜んでくださる、私たちが神様のものとして守られていることを知る、そういうイエス様の喜びと一つでもありました。彼らを守ってください、父よと呼び求めるイエス様のこの祈りに神様はお答えくださいました。神様を知る恵みの中にこの人たちは守られる、その安心と喜びをイエス様はその父なる神様に信頼を持って、ああそうしてくださる、そうしてくださった、先取りして祈られました。だからこのイエス様の祈りはこれ聞かれた祈りなんです。父なる神様は祈りを聞いてくださり答えてくださった、彼らを守ってください、私たちを神様の子供として取り戻してくださる、その父なる神様の憐れみを知る、それゆえに神様はそうやって祈り答えてくださる方だ、そのことを知るがゆえにいよいよイエス様の祈りは深くなる、確かになる、力強くなる、父なる神様への信頼は尽きない、それは十字架の死を超えてよみがえりの命を持って祈り続けてくださる祈り、天にあって祈り続けてくださるんです、彼らをお守りください。だからここに集私たちの集ったのはイエス様祈ってくださった出来事なんです。そして父なる神様がイエス様のそのお祈りにお答えくださった、それが現れているのがここにある私たちなんですよ。それが今朝、ね、神様を仰ぐイエス様のお祈りを聞いている私たち、ね、これがイエス様の祈りの中にある私たちなんだ、そのことをイエス様に祈られている私たちを今朝聞きました。祈ります。 父なる神様、あなたを父よと慕い求めることにおいても、祈ることにおいても、力乏しい私たちです。目の前の出来事にすぐさま心くじけ、思い煩いに心締められてしまう私たちでありました。でもそのような者たちのために、彼らを守ってください。イエス様が祈り続けてくださっている、その祈りの中に守られて、この朝を迎えることが許されたことを心から感謝いたします。そしてその祈りはなお尽きず、私たちの日々を、この地上の生涯を終えるまで、いえ、終わりの日を迎えるまで、イエス様に祈られる私たちであるその幸いを、どうぞ今朝、もう一度新しく歩み始めることができますように。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。